一般質問4ページから9ページ3号町議会公式チャンネル開設インターネットでもご覧いただけます。ご注目ください。町民の皆様に開かれた議会を目指すため第3回9月議会より本会議について YouTube を用いたインターネット生配信を始めました。議場で行われる議案審議や一般質問の模様を中継しています。後日、視聴も可能で、時間や場所を問わず、自宅のパソコンやスマホでご覧いただくことができます。視聴方法、QR コードを読み込むと、3号町議会公式チャンネルにアクセスできます。QR コードが掲載されています。一般質問。一般質問とは、議員が町の行財政全般にわたって、その方針や考えを聞き、疑問点を正したり、町民の要望に応え、新たな政策を提案したりするものです。なお、掲載された質問は、各議員が執筆し、概要をまとめたものです。詳細は、会議録に記録されておりますので、ご覧になりたい方は、発行時期などを議会事務局までお問い合わせください。10名の議員の一般質問をまとめてお知らせします。高田よし子、不登校支援の取り組みについて、HPV ワクチン、子宮頸がんワクチン接種の推進について、献血への理解教育、啓発について、沢美穂、認知症の人、その家族が安心して暮らせる産後町を、産後うつによる自殺、虐待防止対策として、おむつ定期便で見守りを、神崎静代、もう少し近くに避難所の開設を、電動アシスト自転車購入に補助を、吉村京子、福祉医療制度の所得制限、一部負担金の撤廃を、食物アレルギーがある児童への緊急時の対応について、南巻、激しさが増してきている豪雨による今後の災害対策について、木口屋修造、倒壊恐れのあるブロック塀の改善など安全対策費用の補助を、辰巳圭一、線状降水帯発生時の町の対応と気象防災アドバイザーの活用について、南田義則、害獣被害者への治療費支援について、単年度ではない長期雇用の教職員の採用について、奥山和富、三号小学校西門前擁壁の危険箇所について、三号小学校老朽化による建て替えについて、北に慎一郎、子供の熱中症対策及び緊急連絡のための携帯電話持ち込みについて、令和5年9月5日開催一般質問、10名の議員それぞれ顔写真が掲載されています。高田よし子、不登校支援の取り込みについて、質問、不登校対策、COCOLO、心プラン、誰一人取り残さない学びの保障を受け、本庁の取り組みは、またフリースクール設置に向けての進捗状況は？答え、不登校の児童、生徒への取り組みとして、中学校ではすでに別室による支援を実施しており、生徒のペースに合わせ課題に取り組むことや、オンラインで授業を受けることができており、別室で受けた試験を成績に反映することも行っています。小学校では今年度より空き教室などを活用し、児童が自分のペースで学習、生活できる空間を確保しています。また、登校できない児童、生徒の保護者へのサポートとして、現在、生駒郡の取り組みで年2回保護者の会が開催され、本庁単独でも設置の必要性があると考え、検討してまいります。フリースクールにつきましては、先進地、 生駒市視察を行い、校内だけでなく校外においても設置に向け進めています。場所は FSS35 キャンパス内とし、運営主体を民間と考え、開所時期を令和6年秋頃の予定で進めてまいります。沢美穂、認知症の人、その家族が安心して暮らせる産後庁を。質問、共生社会を実現するための認知症基本法が成立し、認知症の人が尊厳を持ち、その家族や近隣住民が安心して日常生活を営むことができるよう、地域の問題として寄り添うための認知症条例の制定や救済制度の導入の検討を。答え、認知症予防や引きこもり対策として、すっきり教室や生き生き100歳体操、高齢者安全運転教室、スマホ教室、認知症講演会、サポーター養成講座、キャラバンメイト連絡会、青年後見人制度相談会の実施、認知症地域支援推進員、専門職で構成された認知症初期集中支援チームを配置しております。また、介護する家族が認知症を正しく理解し、介護を学び、同じ悩みを持つ仲間との交流の場となる家族のための認知症介護者教室や相談会、カフェ、固定電話に設置する緊急通報装置やビーコンを活用した見守る目の太陽による見守りなど、様々な事業を実施しております。認知症の方や家族にとって、介護保険サービスだけではなく、見守りや支援をしてくれる地域の協力者が必要です。関係機関と連携し、すべての人にとって住みやすいインクルーシブスマートシティ産後の実現を目指し、引き続きこれらの施策を充実させてまいります。神崎静代、もう少し近くに避難所の開設を。質問、辰野瀬谷地域の方から避難所が遠いと聞く。辰野方面は FSS3 号のスポーツアリーナが新たに指定避難所になり、岩瀬ヶ丘自治会館もあるが、瀬谷東6丁目からはかなり距離がある。近くに開設できないか。答え、避難所開設については、施設の種類や地域性、規模、職員の配置などを総合的に考慮し、まずは自主避難所である Gステップ、福祉避難所である給食センター、中学校福祉避難所、そして南畑幼稚園の4カ所を最優先で開設し、その後災害状況に応じて4カ所を追加で開設しています。瀬谷東6丁目周辺には公共施設がなく、避難所を開設することは現時点で困難な状況です。しかし、浸水などの危険度が切迫する状況と判断した場合、または事前に予測される場合には、施設の所有企業や地元自治会の理解と協力を得た上で、補助避難所の民間施設や自治会館を開設したいと考えています。また、現在、総持自治区の調整池整備事業を進めており、その上部活用の中で避難所の整備も検討しています。町内の避難所一覧はこちらでご確認ください。QR コードが掲載されています。吉村京子、食物アレルギーがある児童への緊急時の対応について、質問。日本学校保健会が行った昨年の調査で、食物アレルギーがある児童が、またアナフィラキシーを起こしたことのある児童も増加したとのこと。本庁の状況はどうか、また緊急事態用の研修や訓練は？答え、本庁の食物アレルギー症状がある園児、児童、生徒は今年度53人です。 小学校入学前に行っている健康診断時に相談を受け付け、医療機関での診断結果が記載されている管理指導表を提出していただきます。そして、入学後は保護者、養護教諭、給食センター栄養士3社により管理指導表をもとに、児童の症状や緊急時の処方薬、学校生活の留意点を共有しています。万が一、アナフィラキシーが起きた際は、すぐにエピペンが打てるか否かで、救命率が大きく変わると言われています。いざという時に、教職員が動揺しないよう、年度初めに子どもに重度のアレルギー症状が出たという想定の緊急対応研修を実施し、その中で実際にエピペンを打つ練習も盛り込んでいます。エピペンとは、自己注射薬、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和するための補助治療剤です。南牧、激しさが増してきている豪雨による今後の災害対策について、質問。町内には民家や施設などと隣接する町有地があり、町有地の中には近年の激しい豪雨によりなだらかだった斜面が急傾斜地化し、民家などに迫ってきているところがある。これまでの実績と今後の対策について。答え。対策面では現在、水災害に対して大和川に堆積した土砂の浚渫などの治水、洪水対策、市議山東の物の実の里や、掃除自治区のチャーム奈良3号での急傾斜地崩壊危険区域における土砂災害対策など、国、県と連携しながらハード整備に取り組んでいます。また、大雨時には職員によるパトロールを随時行っており、レッドゾーン区域についてはパトロールを強化し、いち早く危険を察知できるよう努めています。その上で、異常などが見られ、町での対応が困難な場合は、国、県の協力のもと対応を図っていきます。現場の状況は刻々と変化するため、県や町の対応を待つだけでなく、ご自身の安全を確保する行動を最優先に取っていただきたいと存じます。浚渫とは、湾岸、河川、運河などの底面をさらって土砂などを取り去ることです。木口や修造、倒壊恐れのあるブロック塀の改善、安全対策費用の補助を。質問。安心安全なまちづくり推進のため、平成13年1月に改正された建築基準法に不適合な倒壊の恐れのあるブロック塀の改築などが急務である。町民への周知と改修費用の補助についての見解は？答え。通学路点検などで耐久性が低い危険なブロック塀5箇所を発見し、対応済みが1箇所となっています。平成30年のブロック塀などの撤去工事補助金交付要項施行後約4年半で、延べ15件に補助金を執行しています。現行の制度では、撤去工事費用の2分の1、10万円を上限として、国の間接補助が交付されていますが、ブロック塀が個人所有物であることで、計画通りには進んでいません。来年度からは、国の補助要件に撤去費以外に、フェンスなどへの改修費用が含まれることを鑑み、補助率のかさ上げや上限額の拡充など、補助要項の改正を考えています。町としても、悲惨な事故が風化してしまわないよう、広報やホームページなどを通じ、一層の周知を図る対策推進に注力します。崩れかけたブロック塀の写真が掲載されています。辰巳圭一。線状降水帯発生時の町の対応と気象防災アドバイザーの活用について。質問。ひとたび発生すると、 危険度が急激に高まる線状降水帯に対し、本庁の今後の対応を問う。また、気象の専門家である気象防災アドバイザーを活用してはどうか。答え、線状降水帯は数時間にわたって同じ場所に停滞し、集中的な豪雨をもたらし、毎年のように日本各地で大きな被害が発生しております。奈良県においても、6月2日に線状降水帯発生情報が発表されたことにより、本庁は避難指示に切り替え対応しました。今後も線状降水帯の発表時においては、最大限その危険性を認識し、迅速な避難情報の発信に努めます。また、学校の休校や登下校の判断についても、児童、生徒の安全確保を最優先に柔軟な対応をしてまいります。次に、気象防災アドバイザーの活用についてですが、現在、奈良気象台や大和川河川事務所などとのホットラインも活用していますが、専門的な見地から助言していただくことができ、特に適切な避難判断には大変有用であると考えます。将来的には、近隣自治体共同での活用や防災訓練など様々な場面で活用の検討をしていきたいと考えています。南田義則、単年度ではない長期雇用の教職員の採用について。質問、教員不足が全国的な課題となっている。本庁では多くの長期講師を採用しているが、それでも教員不足は解消されていない。より安定した学習環境を提供できるよう、長職員として教員を採用することはできないか。答え、教員不足につきましては、教育現場において全国的にも深刻な問題となっております。きめ細やかな教育を提供するためには、適切な教職員配置が必要であると、承知しています。地域の実情に応じた教育や各校における特色のある学校づくりのために常勤の教員を雇用することも認められており、本庁では近隣市町村に比べても手厚い対応を行っているところであります。現時点において早急に講師不足に対応する必要があることに至っておらず、もし、県費教職員が不足した場合は、庁が不足分を補うのではなく、県が配置すべきことであり、教員を正規庁職員としての採用は考えておりません。しかし、一学期中に途中退職者があり、先生方が協力して携わっているところです。再度、学校の現状を聞き取りし、教員が不足しておれば、県へ強く要望してまいります。奥山和富、三郷小学校老朽化による建て替えについて、質問、来年創立150周年を迎える歴史ある三郷小学校において、老朽化により補修の必要な箇所が約80箇所ある。子どもたちの学びの場である学校が、そのような状況であることに対して、長としての見解は？答え、現在の三郷小学校の校舎は昭和45年に建設され、平成12年の改修から23年が経過し、老朽化が進んでいます。長としても平成30年に校会計 PRE 推進プロジェクトにおいて、町内の公共施設111箇所の老朽化調査を実施し、令和2年に学校施設長寿命化計画を策定しましたが、同校は長寿命化工事を行うより更新が良いという結論に至りました。令和4年にまちづくりに係る要望として、同校を他の施設と複合させる案を県に提出しましたが、現在進展がありません。町としては役場庁舎などの周辺を文教合成エリアとし、 エリア全体の老朽化などを勘案した構想を持っており、その財源として今回の補正予算で基金を計上しました。さらに、令和8年度期限の公共施設を複合することで、有利となる記載も活用し、手戻りや無駄がないよう、同行の建て替えも含めた文教行政エリアの構想を全庁一致丸となり立案してまいります。北に新一郎。子どもの熱中症対策及び緊急連絡のための携帯電話持ち込みについて質問。部活動中や登下校中の熱中症にどう対策しているか。登下校中の熱中症や他の緊急事態が生じた時の安全確保のため、学校では使用しないなど適切なルールを設定しつつ、中学校への携帯電話の持ち込みを許容すべきでは？答え。部活動中は暑さ指数や生徒の体調の確認を行い、こまめな休憩と水分やミネラルの補給、そしてミストシャワーやウォーターサーバーを置くことなどで対策しております。登下校中の対策については、帽子や日傘の使用、水分補給や暑さ対策グッズの活用を周知しています。中学校への携帯電話の持ち込みについては、学校管理とする場合は、預かり、返却時における取り扱い方や、故障した際の責任などの問題があること。一方、生徒管理とする場合は、授業中の使用や紛失などのトラブルの恐れがあることから、現状許可することは考えていません。仮に持参を許す場合は、一定のルールを定める必要があることから、学校への持ち込みを許可している事例などを参考にしながら、今後、学校長と慎重に協議してまいります。設置されているウォーターサーバーの写真が掲載されています。